で、翌週。
うん。
ペンギン村の午後だぞーいっていう。
うん。
まさかのペンギン村が出てきまして。
はい。
まあ、ジャンプに久しぶりに出れるということで村人たちがちょいちょい出てくるんですけど。
うん。
あられが家に着いたところで、
うん。
空飛ぶ飛行機と、それを追いかけるキントーンが空を飛んでて、
うん。
あられがそれを見上げてて。まあ、ここで繋がるんですね。
はい。
で、悟空と、その、ブルーが空中戦してるんですけど、
うん、
まあ、ブルーが墜落しまして、
うん、
で、悟空がその場所に行くんですけど、もうブルーがいなくなってて、ドラゴンボールもないと。
うん。
っていうというところに、アラレとガッチャンズが追いかけてきてて、悟空は、その、ドラゴンレーダーで探そうとするけど、また壊れてると。
はい。
うん、
で、アラレが、それ博士だったら直せるかもって言うんですね。
うん。
お、じゃあ、そこまで連れてってくれっていうことで、乗り巻き家まで移動しまして、
うん。うん。
その頃、ブル将軍は、スーパーマンに、その飛行機のカプセル出せって言って脅すんですけど、まあ、スーパーマン持ってなくて、
うん。
飛行機持ってんのは、のりまきせんべいっていう男だと。
うん。
っていうことで、場所を教えてもらって、ブルー将軍は、のりまき家に向かうと。
はい。
はい。で、せんべいさん、ドラゴンレーダー見てみるんですけど、
うん。
めちゃめちゃ高度な機械で、これはさすがに直せないと。
うん。
だから、後ろから見てたターボ君が、超能力でぴょんぴょんって直してくるんですね。
すげえよな。
で、早速、確認してみると、ボールは、この場所に3つあると。
うん。
あれと思ったら、ブルー将軍が、アラレにナイフを突き立ててたんですよね。
うん。
うん。
いいこと？おとなしくしないと、この子が死ぬことになるわよ。うん、なら、悟空は、ブルーの目を見てしまって、また動けなくなるんですよね。
うん。
で、悟空の持ってた、レーダーを、ブルー将軍が奪って、で、せんべいさんが、それはこの子のやつでしょブルー将軍無視して、飛行機を奪って飛んでいこうとするんですね。
うん。
ブルー将軍が、そうだ、私ったら、肝心なことを忘れるとこだったわ。あなたに死んでもらわなきゃねって言って、ヤシの木を手刀で鋭角に切りまして、
うん。
その尖ったところを動けない悟空に突き刺そうとするんですね。
はい。
な、せんべいさんが、あられ、あの人と激しく、プロレスごっこしてあげなさい。ほーい、キャッホー、キョホホホー、言って走っていって、あられキーク。な、吹っ飛んでいくんですね。
うん。
待てー、追いついた、と言って真上にジャンプして、ズツキって言って。
うん。
もうブルー将軍、ぶっ飛んでいくんですね。で、悟空は、ターボ君がピッって言って直してくるんですね。
うん、
はい。で、まあ、ドラゴンボールは、置いていってたんですけど、ドラゴンレーダーは、そのブルー将軍がポケットに入れたまま飛んでいってしまったんで、
うん、
ないと。どうしようってなったらターボ君が、僕が新しいレーダーを作ってあげましょうか、うん、お父さん、飛行機の部品少しもらっていいでしょうかって、全く同じもの作ってくるんですね。
すごいよね。
まあ、この辺はチートですよね。
そうです、ね。
チートすぎるんですよね。
はい。まあ、これで、一件落着なんですけど、
うん、
ペンギン村とドラゴンボールの、その世界観が、地続きになったわけじゃないですか。
うん、
そうなんですよね。うん、
これ、まあ、野暮なんですけど、これで言ったら神様二人おることになってしまうし、
うん、
この後の、ピッコロ編とかセル編とか、アラレとかガチャンツ何してたんやってなりますよね。
だし、アラレがちょいちょい地球割りしてる段階でもう、ドラゴンボールもうめちゃくちゃになってると思うんですけどね。
そう、どっちが強いかいうのもありますし。うん、これ当時って、次の週ペンギンが行くって分かってましたっけ？あれ分からなかったですね。
いや、俺は。
急に、なんかびっくりした記憶があるんですよ。あれ、アラレちゃんまた始まったみたいな感じの。
俺なんか分かってたような気したけどな。
あ、
来週、ペンギン村に、って書いて。 予告してたような気がする。
僕、ジャンプで見て、うん、あら、あられちゃんがなんでここで始まったんだろうっていうので、記憶があるって、あ、ドラゴンボールと繋がってるの記憶がすごいあるんですよ。
うん。
うん。まあ、結構衝撃だったんですけどね。
まあ、確かに、ファンサービスやろうなとは思ったけど。
うん。
うん、まあまあ、嬉しいのは嬉しいけど、
うん、
これは無理あるやろうとは思いました、ね。
うんうん
で、まあ、悟空、早速、次のドラゴンボール探しに行くんですけど、
うん。
もう全く飯食ってないですからね。
飯ずっと言うな。
うん。ノンストップなんですよ、この辺ずっと。
ああ。飯そこまでこだわることない
と思うけど。いや、あんだけ、
いや、前回ね。
うん、腹減った、腹減ったってずっと言ってたのに。
ここ一時に行ってもその腹減りで。
だ、気張ってるから、多分。
うん
うん、それですよ。気張ってる。
からこそ腹減りそうですけどね。
気張ってるからこそ、もう、もう無我夢中だから。
はい。まあ、いや、ここはそんな急がんでいいでしょ。
いや、無我夢中だから。
で、次の目的地が、聖地カリンっていうところで。
うん。
まあ、そこに、まあ、インディアンというか、ネイティブアメリカンというか、そういう見た目の人がいまして、
うん。
レッドリボン軍の、イエロー大佐っていうのが、その、ボールを狙ってるんで、その、インディアンみたいな人が守ってると。
うん。
ボールを守ってて。まあ、このイエロー大佐がもう見た目が虎なんですよね。てか、レッドリボン軍に虎のやつ結構おるんですよ。
ちょいちょい出てますね。
うん。
うん。
本部にもおるし、いろんな部隊の手下みたいなやつにもおるし、虎側が多いですね。うんま
あ人種的な要素なんで。
まあ、気性が荒いやつで荒い、
う
ん。
そうそうそ う, そう。
ことなんですね。
そう、ペンギン村にも一人いましたから。
まあ、そうですね。
ね。うん。
で、この、インディアンが、その、鉄砲効かへんし、すごい強いんですね。
うん。
で、困ったイエロー大佐は、息子のウパを誘拐して、
うん。
で、ボールを出せって言うんですけどね。
うん。
で、仕方ないから、その、ボールを出そうとしたら、悟空がちょうどそこに来て、ウパを助けてくれて。
うん、
で、この時の通信でこの状況を聞いてた総帥は、タオパイパイを呼べっていうね。
うん。
うん。で、翌週、世界一の殺し屋タオパイパイが登場しました。
はい。
一人始末するごとに1億銭いただきますと、
うん。
で、今は殺し屋さん20周年記念キャンペーンで半額セール中だ、言うて。で、ちょうどそこにブルー将軍が帰ってきて、そのレーダーを持って帰ってきたと。
うん、
ただ、ドラゴンボールは持って帰ってこれなかったということで、レッド総帥は処刑を言い渡すんですね。
うん、
だが、レッドリボン軍によき、よく尽くした貴様のことだ。チャンスをやろう。ここにおるタオパイパイと戦って勝つことができたら許しやるっていうね。
うん、
タオパイパイは余裕で、
うん、
もう手を使わずベロだけで倒してやるって、それで勝っちゃうんですよね。
うん、
あんだけ強かったブルーがね。
そうですね。
まあ、これブルー将軍もね、ちょっと余裕見せて舐めプしちゃったんでね。
うん、まあね。
超能力使わなかった、
ね。最初から超能力使ったら勝ってたかもしれないですもんね。
うん。
うん。悟空にも効いたんやから、あの超能力は。
う
ん、
そうそう。
うん。はい。まあ、これで殺されちゃいました。
はい。
うん、次々、将校クラスがなくなっていきますからね。
そうなんですよね。
相当痛いはずですよ、レッドリボン軍からしたら。
本当だな。
うん。
その時何も考えてなかったな、俺。
いや、これはもったいないやろうと思って
。まあね。
かなりこの強さで、この忠誠心。
はいはい。
失敗したから言って殺してたら間に合わへんで、こんな
ん。うん、確かにね。
うん。で、タオパイパイは悟空の写真を確認して。
うん。
で、まあ、悟空を殺して、ついでにドラゴンボールを奪ってきてほしいっていう依頼を受けるんだね。
うん。
で、まあ、場所はここから、北東に2300キロのカリンだ。
うん。
で、この柱一本いただいてもよろしいかな。
うん。
ジャンプして上の方指、人差し指でトン。で、着地して、つま先で下の方をトンって。ほんなら、円柱状の柱がボコって取れて。
うん。
では、30分ほどで帰ってきますので、柱をピョンって投げて、ピョって言って飛んで、柱に飛び乗りまして、飛んでいくんですね。
うん。かっこよかったですね、最初見たと
き。いやまあ、衝撃的ですよ、
う
ん、これは。
そう。
いや、物理的にはありえないんですけど。
無理ですね。
うん、でも、なんか、想像できるじゃないですか。
そうそうそうです
ね。すげえなっていうのが、
うん。とりあえずこいつすげえなっていうのは分かってる。
そうそうそう、う
ん。なんか夢があるっていうか、こんなことできたらすげえなっていう夢がありますよね、
うん。
自分の投げたものに乗れるって。
うん。
うん、いや、多分この発想は、他の人には絶対ないし、
うん、
今でこそ鳥山明の真似してこんなことやる人多いですけど。
多い。
うん、これは、最初に考えた鳥山明はすげえなと思いましたね。
うん
うん、で、このウパの父親がドラゴンボール持ってたんですけど、
ええ、
これが数神中だったんですね。
うん
はい、まあ、これで、肩身が見つかったということで。
うん、
で、このすぐ近くに、天に向かってそびえ立つ、カリン島っていうのがありまして。
うん、はい。
細長い塔なんですけど、悟空があれなんだってなって。
うん。
だから、その頂には、仙人様が住むと言われ、その方よりいただいた聖水を飲めば、己の力が何倍にもなると言われているっていう、
うん、
まあ、そんな塔があったんですね。
うん。
じゃあ、おら、登ってみようかな、みたいなこと言ってて。まあ、このウパの一族は、先祖代々このカリン島を守ってる番人だと、いうことなんですね。で、そこにタオパイパイが到着しました。
うん、
ぴったり来ましたね、ここにね。悟空を殺しに来たっていうことなんで、
うん、
まあ、ウパの父親は、まあ、息子の恩人やし、
うん、
聖地カリンを守るっていう役目もあるんで、自分が戦うって言いました。
うん。
ただ数秒で殺されちゃうんですね。
そう
なんだ。はい。で、怒った悟空、向かっていくんですが、タオパイパイは強くて。
うん。
カメハメハを撃つんですが、服をボロボロにしただけで、タオパイパイは無傷だと。
うん。
うん、タオパイパイは人差し指を突き出して、ドドンって言って、ビームが飛んできて、うん、悟空の心臓に直撃。
うん、
ドラゴンボールを奪って帰ろうとするんですが、まあ、こんなボロボロの服では帰れないということで、一旦近くの町に向かいます。
はい。
まあ、服を、仕立てようと思って、ほんなら3日かかるって言われるね。
うん。
いや、まあ、そこに売ってるやつでええやんと思って。
こだわりがあるんですよ。
レッドリボン軍行くだけやねんから。
ちゃんと絵コンテで説明してましたから。
そう。3日待つねんで。それやったら、もうそこにあるもん適当に来て帰って、レッドリボン軍ではいって言って、報酬もらって家帰ればいいだけやんか。
そこは、コルシアのプロフェッショナル。
そう、プロフェッショナルね。
そうなんです。
うん。
でも、そのために、あの、変な、ポンチョみたいなの着てるんでしょ？
いや、それまで、だから早く作れよって言ったじゃないですか。
うん。コスチュームでね。世界一の殺し屋がこんな、ね、汚い格好になったりのは見られちゃいけんわけですよ。
いや、ありものじゃダメだったんです、うん、
まあ、まあ、そうでしょうけどね。
吊るしのスーツじゃいけないと。
うん、
ね。
ああ、そう？
僕はオーダーメイドだと。
うん。
いうことです。
はい。まあ、で、レッドリボン軍に、本部に、とりあえず服ができるのに3日かかるって言って連絡して。
うん。
うん。よくやったと言われて。ただ、うん、ドラゴンボール1個、カリンに置きっぱなしになってるって言われて、
うんうん、
それ取ってから戻ってきてくれって言われるんですね。
マジかって。
うん。まあまあそんな遠くないし。
うん。
うん。まあまあ行ってきますって言って、うん、まあとりあえず、服ができるまで待ってると。
うん。
なら、死んだと思った悟空は生きてて、ちょうど心臓の部分に数神中入れてたんで、
うん、
ドドンパから守ってくれたんですね。
うん。
うん、
で、ウパの、 もうウパは早速もう父ちゃんの墓作ってたんで、その墓見た悟空が、よし、オラ、ドラゴンボール全部集めて、お前の父ちゃん生き返らせてやるっていう。
うん。
ここで初めて目的ができたん
です。ああ、そうですね。
うん。まあ、ただ単に、数神虫を見つけるっていうための旅やったのに、うん、ドラゴンボールを見つけるっていう旅に変わると。
うん、なるほど。
はい。タオパイパイは数神虫が、ここにあるから、きっと奪いに戻ってくると。
うん。
で、その時に、全部取り返してやるっていう、悟空は思って。
うん。
ただ、タオパイパイは強すぎると。
うん。
で、まあ、ウパが、そしたらカリン島登ってみたらどうですかって言うんで、じゃあ登ってみようと、うん、いうことになって、登り始める。
うん。
最初、ぴょんぴょん飛びながら、あっという間に、ウパから見えないぐらいまで登っていくんですけど、
うん、
ずーっと調子よく登っていってたら、夜になってしまって、
うん、
捕まったまま寝るんですね。
すごいよ、ね。
うん。まあ、まあ、漫画やなって感じですけどね。
うん。
まあ、これが多分、うん、3回目ぐらいの夜ですよ。天下一武道会は。実際描かれてるのは3つ、3回目。だからここでようやく3日後ですよ。
まあね。
はい。
ネタ返すで言えばね。
はい。で、さらに、上がっていくと、やっと頂上が見えてきて。
うん。
うん。まあ、頂上まで上がるんですけど、まあ、今見るとね、このカリン島の頂上のデザイン、なんか、ブレスオブザワールドの塔はここから来てんのかなって思うような。
ああ、言われてみりゃそうだわ。
うん。今読み返して思いましたね。
うん、
っていうか、これに影響を受けた作品結構いっぱいあるやろうなと思って。
ありますよ。
うん、で、上にいたのは猫だったんですね。
うん。
な、これはカリン様っていうので、
うん、
調整水を飲めば力が何倍にもなると。
うん。
まあ、台の上に壺があって、その壺に調整水は入ってると。じゃが、うん、じゃが。お前に調整水を飲むことができるかな？え？そんなにまずいのか？別にまずくはない。わしが飲むのを邪魔するだけじゃよ。これうまいなと思って。
うん。
うん。まあ、ずーっと邪魔されて、全然ツボ取れないんですよね。
うん。
で、悟空が、腹減ってなきゃお前ぐらい簡単に。
あ、出た。やっと。
ほう。じゃあ、飯を食わせてやろうって言って、うん、豆を一つ渡されるんですね。それは先祖じゃ。一粒食えば、優に10日は上をしのげるありがたい豆なんじゃぞ。うん、でも食べた瞬間腹がボコって膨れるって。
うん。
まあ最初は要は腹膨れるための。
うん。まあそう
だったんですけど、後にね、うん、まあダメージ回復に使われるようになりますけど、
うん。
この時のイメージがあるんで、
はい。
後に、ダメージ回復のために食わせるけど、一、うん、回食ったら10日食えへんようになるんちゃうのと思うんですよ。腹パンパンになるやん。
まあ、そうなった人おりましたからね。
うん、
まあ、ね、あれは一気に食ったからね。
うん、過去は僕ってだからね。
いや、でもね、その一気に、その、連続で何回も食うやつはおらんねんけど、でも、うん、悟空が、ナメック星に向かう間、4日か5日ぐらいしかないのに、うん、その間、バンバン食ってたやんか。自分で。
ダメージ受けて。
そう。死にかけて。あれは、もうずっと腹いっぱいなんちゃうのと思って。
それは役割が変わってきたんです。
いや、それはあかんやろと思う。
あの、品種改良ってあるじゃないですか。
それは勝手に決めたらあかんわ。
で、じゃなくても見てわかるじゃないですか。みんな、ほら、先雑を食べろ、仮、お、サンキューで終わってたじゃないですか。
うん。だから腹いっぱいやーって思って。
それか、ある程度の強さ行きすぎると、
うん。
もう、めちゃくちゃ腹減るんです、多分。
それは、その、浅沼さんが決めることじゃないですか。作品の中でそういうことを匂わせるセリフがあるならいいけどね。
だとしたらディスカッションできない。
だから俺の勝ちです。
勝ち負けの問題じゃねえ。
だってここで10日食えば上はしのげるっていう。まあね、1回食えば10日上はしのげるって言ってんねんから、腹減らへんってことやねんから。腹減ってないのにまた食ったらまた腹膨れるやんか。
そんなに怒らないでくれ。
っていうことを言いたいだけです、私は。
わかりました。
はい。この後、いくらやってもやっぱツボが取れないんですよね。
うん。
で、これまでに登ってきたのは300年前に一人おると。
うん。
誰かというと、お前の師匠じゃ。お前の動きを見ていればわかる。お前の師匠は無天老師じゃろ。
うん。
悟空がそのどのくらいで壺を奪えたかって聞いたら、指を3本立てるんですよね。
うん。
すげえ、3分か?いいや、3年じゃ。これもよくある構文ですけど、
うん。
この構文誰が始めたんかなって思うぐらいよくできてるじゃないですか。
そう。
うん。三ってやったら、もう、普通、最初に思わせたら、まあ、三って言ったら、三時間とか三日とかそんなもんやろ思ったら、はるかにそれを超えた三年って言われるっていうね。
うん。そうそうそう。
この、もう構文になってて、うん。いろんな漫画がこの構文使いますけど、
うん。
まあ、鳥山先生が考えたとは言わんけど、誰かがこれ考えたやろうなと思うんですよね。
これね、しかも、これが確かこの輪の最後のコマなんですけど。
そうそうそう。うん、
素晴らしいですよね。
そうそうそう。
終わりだね。
カリン様の会計真っ黒なんですよ。
はい。
うん。で、より際立つんですよね。
そうん。
三年じゃだけ。
そう。猫の手で指三本出すっていうね。うん、
そう。ちょっと可愛いんですよ。そこじゃねえんだけど。
指曲がるんやっていう。
そこじゃねえんだけど。
そうそうそう。
うん。で、効果的ですよね。言い回しがね。
そうそうそう、そう、
うん。うん。構文も素晴らしいけど、そういう表現で、コマ大きめにとって3年じゃ、だけで、もう、ええー、ってびっくりさせるっていうのが、
うん。
あ、今でも覚えてる、これは。
そうそうそう。
うん。
で、その300年前に登ってきたっていうことは、カリン様何歳やってなったら、カリン様800歳とちょっとっていうんですよね。
そうそうそう。
うん。この辺は適当なんでしょうけどね。
まあね、800歳って、うん、と思ったけど、ね、
うん。で、その、800歳とちょっとのカリン様が、うん、無天老師っていうのは俺ちょっとどうかなと思ってね。なんか違う呼び方ないんかなと思う。
まあね、
うん。
あ、亀のガキとかね。いろいろ言い方はあるとは思うん
だけど。多分本名もあるはずやしね。
まあね。
うん。
まあ一応通称ですからね。
うん。
うん、
はい。で、カリン島が相当高い位置にあるんで、
うん、
空気が薄いと、
うん。
で、この壺を奪うのも修行になってると。
うん
うん、でさらにカリン島を登ってきたのも修行だと。
うん、
どれ言って、カリン様が数神中奪って地上にポイって投げ落とすんですね。
うん、
だ悟空があれ取られたら大変だいうことで急いで降りていって。で、拾って。
うん。
畜生、あの生意気猫め、俺がギャフンと言わせてやる言って駆け上がっていくんですよね。
うん。
で、頂上まで上がってきて、こにやろ面倒なことさせやがってふっふっふ、どうじゃさらに随分鍛えられたじゃろ。まあ、最初は1日近くかかったのに、
うん。
今回は往復3時間ほどで上がってこれたと。
すげえな。
まあ、漫画やからね。
すごいね、パワー。うん。
こうはならんですからね。いくら鍛えてもね。うん、
まあまあね。
うん。負荷をかけたら一旦、負荷を取らんとあかんし。
うん。
かけ続けたらかけ続けるほど強くなる。まあこれがサイヤ人かもしれんけど。
まあね。
うん。うん、まあ、普通はこうはならんね。
まあ、影響はされてますけどね。
はい。誰が、
うん、いや、こういう修行関係こういうのに見てから頑張ろうという気になるじゃないですか。
だ
これを真似したらかんやろ、でも。
しんどいことしたらなんかいいかなって思ったりしましたけどね。
え、ピチさんが?
あ、はいはい。
何したん?
あ、なんかしんどいことをしたら成長するなっていうのを。
で、何をしたのってだから。具体的に。
自転車こぐとか。
確かに筋肉少し成長するかもしんねえけど。
何その、通訳とか、
うん、
そんなんに使ってるだけじゃないの遠回りして鍛えたってことい
やいや、まあ、牛に配達するときに、ずっと重い、 こぐで、こり、坂道で休むところをずっとこいで上がったり。
ああ。
うん。普段は休むんですけども、ここをずっと耐えていったらいいんだっていう感じで。
ああ、まあまあまあ、それはそうですけどね。
そう。
うん。うん、はい。
うん。
その後、ようやく壺が奪えたんですけど、かかった日数が3日だった。
うん。
で、調整水を飲んでみるんですが、ただの水だった。
はい。
で、騙されたって思うんですけど、まあ、実は全てが修行になってて、すでに力は何倍にもなってると。
うん。
3日でそうはならんって思うんですけど、ね。まあまあ漫画ですから、修行、ね、修行は、裏切らないですから。
そうそうそう。
そうです、そうです。
で、服を新調したタオパイパイが再びやってきまして。
うん。
まあ、悟空に隠れとけって言われたウパが、来たな、父の仇って向かっていくんだよ。無駄死にもいいとこですよ、これで死んだら。ほな、ウパが殺されかけたところを悟空がギリギリ助けてくれまして。
ああ、いつものパターンですね。
はい。悟空対タオパイパイ2回目。
うん。
これね、当時ジャンプで読んでた時、すっげえ覚えてるんですけど、
ええ、
ちょうどこの戦いから、
うん、
戦闘の書き方がめっちゃかっこよくなったんですよ。
うん。あ、そうですか。
初めて読んだ時から、あれ、
うん、
この戦いめっちゃかっこいいと思ったんですよ。
うん。
で、こっから戦い方が変わるんですよ、書き方が。
うん。
すごいかっこいい戦いになっていくんですよ。
うん。
要は最初、タオパイパイが走ってきてパンチするんですけど、
うん。
その悟空は仰向けに寝転んでかわすんですね。
うん。
で、そのまま、両手両足を跳ね上げまして、
うん、
パンチと蹴りを同時に4本の手足でやるってことね。
うん、
で、跳ね上げた、タオパイパイを追いかけて自分も飛び上がって、
うん、
で、真横に蹴り飛ばす。その、要はその、小回りが、すごい複雑な動きしてんのに、めっちゃよくわかるっていう。
うん、確かに。
ここなんですよ、僕は。鳥山先生の戦いが分かりやすいっていうのが。
うん。
この戦いがすっげえ覚えてますね。すげえなーと思って。で、タオパイパイ始まる前にね、その、
うん、
たった3秒で息の根を止めてやろうって言ったんですけど、
うん。
この悟空に、蹴り飛ばされて、で、悟空が、とっくに3秒は過ぎちゃったぞって言って、
うん。
タオパイパイが、憎ったらしいクソガキめめ。本気を出してやってしまうぞって。な、悟空がいいよって言うんですね。
うん、
で、もうほんま戦闘がすごい立体的でね。
うん。
もうとても、その、ややこしい動きをわかりやすく書いてて。
うん。
要は、ここまでもギャグ漫画の息を出てなかったんですけど、
うん。
その初めてもガチバトル描いてるなっていう感じがするんですけど。
ああ、うん、そうかそうか。
これが、もう、悟空が圧倒しまして。
うん。
タオパイパイが、ガキだと思って手加減してやれば、いい気になりよって。本気だって言ったくせに。
うん。
っていう、まあ、この辺、煽りもうまいんですよ、悟空は。
そうですね。うん。
で、タオパイパイがドトンパを打ちまして。
うん。
これを悟空は今度は両手で受け止めるんですね。
うん。
で、なんだ、タオパイパイの攻撃が急にバシバシ当たるようになって。
うん。
上空に蹴り上げて、タオパイパイも飛んで、で、両手を組んで振り下ろす。これ多分初めて出たんですけど、ドラゴンボールでよくある。
Okay.
両手を組んで振り下ろす、
うん、
ベジータがよくあるやつね。
ああ、はいはい。
うん。で、地面に打ち付けられて、タオパイパイがニードロップを落とすっていう、まあ、悟空がもろやられるんですけど、
うん。
で、悟空が起き上がって、手の内が読めたって、
うん。
まあ、多分、わざと受けてたんでしょうね。
うん。
こっから反撃だっていうことで。もう、タオパイパイを圧倒しまして。
うん。
タオパイパイは、謝ってきて、許しを こうんですね。
うん。
で、悟空がどうする言うて、ウパを見るんですね。見た瞬間、タオパイパイが手榴弾投げてきて。で、高くジャンプして、さらばだ死ねえって言って。
うん、
悟空が気づいて手榴弾を真上に蹴り上げて。ちょうどタオパイパイの近くで爆発すると。
うん、
まあ、こういう魅力のある戦いでしたね。
はいはいはい。
これ、一番初めに、
うん、
まあ、2戦目の、強くなった悟空対タオンパイパイの時の、
うん、
一番初め対峙した駒が好きなんですよ。
はいはい。
タオンパイパイが正面向いてて、
うん、
で、手前に悟空がいる構図になってて、
うん、
もう見下ろす感じで、タオンパイパイがすごいでかくて強く見えるんですけど、
うん、
その、シリアスコマが出てから戦闘に入るんですけど、
うん、
この構図がすごい僕好きだったんですよね。
うん、
どちらかというと主人公を際立たせる構図になりがちなんですけど、
うん、
タオパイパイが見下ろして両手で構えてる構図がすごい僕が好きで。
なるほどね。
うん、そうそうそう。で、アニさんおっしゃってる時、やっぱバトルがすごかったですね。
はい。
わかりやすくて。
ここから変わる。うん、で、これまでのバトルって、うん見えてないけど、悟空が、パンチを3発、うん、キックを4発打ったとか、そんな描き方だったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそう。
これ、動きで、全部表してるんですけど、
そう。立体になったっていうか、その、全容がわかるようになったから、
そうそうそう。
前までバチン、ドカン、バシーンだったんだけど、
うん、
それまでの、もっとなんかその、抑揚があるような感じで、
うん、
すごい、ドキドキしたのも覚えてるし、
うん
うん。あと、最後の爆弾で爆発するタオパパの顔の線画がすごい印象的だなっていうのが僕すごい覚えてて。
はいはい、
うん。確かにね、このタオパパもいいキャラだったんですけどね。うん。
いや、いいキャラですよ。最強からで、キャラでしたからね、
うん。本当に最強の風格がすごいあって、
うん、
うん。いいキャラだったなっていうのがあったんで、
うん。
うん、ここの短い、間でしたけど、
うん
うん、すごい印象に残ったなと思ってます。
マメダもう数話ですね。なんかまあ、うん、アニメがすげえ、ね、伸ばされてましたけど。
そう、うん、アニメ、俺この辺チラッと見ましたけど、すっげえ嫌いでした。
そうそうそう。
もうカリン島でもすらすごい長かったんで。
うん。
カリン島登るのに1話使ってたしね。
そうそうそうそう。
うん。で、タオパイパイも一回登ったでしょ。
はいはい、うん、そうそうそうそう。
うん。で、あれもすげえ嫌やったわ。
うん。
で、飲まされてからね、鼻くそ入りの、うん、そんなやってましたね。
あ、そうですね。何の修行もさせずに飲まして。
はい。
で、降りるときに、何疲れたらかんやろ言って、黒い、筋トーン乗せるんですよ。
うん。
あ、そんな、忘れてました。
これに乗って降りろ言って。
うん。
で、地上スレスレまで行ったところで、その筋トーン消えるんですよ。で、うん、タオパイパー落ちていくんですよ。うん、
そういういろんな長い、ね、いらんこというか、アニメ仕様があったんで、すっげえ長かった記憶があるんですね。
そう。でも今回見直してみたら、その辺のシーン、アニメのバトルはどれぐらい迫力あるように描かれてるのかなって思ってみたら、
うん、
超スローでしたね。コマ送りか、いうぐらい。
ああ。
ちょっと一回見れんやったら見てほしいけど、めちゃめちゃスローでしょ。
うん、迫力がやっぱないと。
全くない、う
んあ
うん。こんなスローな戦闘、ないでいうぐらいびっくりした。うん、
あ尺取ってたんですね、ほんま、
うん。
そうそう、尺稼がなあかんからね。しゃあないですけどね、うんはい。で、なんかでね、見たんですけどね、両手を組んで、要はお願いしますの格好ね。
うん
神に祈る両手を組んで、それを振り下ろす、ハンマーを下ろすみたいな感じね。
うん。
あれって、ドラゴンボールではよく描いてるけど、
ええ、
リアルの喧嘩ではあんなこと絶対しちゃダメだっていう、言ってる人がいましたね。あんなことしたら骨折れるって。
折れるんですね、うん。
人の指はあんな風にできてないから。あれで叩き下ろしたらあかん言
う
て、
うん。
なるほどなと思いましたね。で、その頃、レッドリボン軍本部に、その、バイオレット大佐がドラゴンボールを持って帰ってきたんですね。
はいはい。
まあ、バイオレット大佐は、
うん、
その、ブルー将軍が持って帰ってきたレーダーを受け取って、
うん
探しに行ったんで、簡単に見つけられたと。
うんうん。
うん。まあ、これ女の人なんですけど、
は
うん。
うん、ブルショング言ってましたよね。
ね。
レッドリボン軍に女はいらない
って。皮肉なんですよ、これ。
うん、おるやん。
すっごい、うん。いるし、うん、で、しかもそうやって否定してたやつが亡くなった後受け継いでやってんのが女だっていうのがね。
うん。はい。まあ、これもアニメではね、登場シーン結構多かったです。
うん。
あそうなん
ちょこちょこ出てる。
はい。で、悟空は、その、レーダーを見てみたら、二つ揃ってる場所があるから、ここがレッドリボン軍の家だろう、言
う
て。
うん。
まあ、そこに向かうんですけど、まあ、その途中、その、ブルマが、カメハウスで、あり合わせのもので作った偵察機で、悟空を探してたんですけど、悟空を発見したんですよね。
うん。
まあ、悟空は何のことかわからないんですけど、まあ、ブルマは、悟空が向かってんのがレッドリボン軍の本部の方だっていうことに気づいて、
うん、
まあ、悟空もしかして殴り込むつもりかってなって、
うん、
いくらなんでも無茶だと、
うん。
うん。あんだけ強い悟空でも、その、本部に向かうのは絶対無理だっていうことで、応援に行こうってなって、ヤムチャとプーアルと、ウーロンを呼ぶんですね。
あんまり役立たない三人だな。
うん。まあ、おらんよりマシだ、言うて。で、みんなで一緒になって乗り込んでいくと。うん、
はいはいはい。うん、
まあ、悟空そんなことお構いなしに。
うん。
ノンストップで本部に突入していくんですね。で、この四つのドラゴンボールが近づいてくるっていうことで、本部の方は、タオパイパイが帰ってきたと思ってるんですよね。
うん。ね。
で、うん、ほな、総帥はカメラに映ったのが悟空でびっくりするんですね。
うん。
うん。あの世界一の殺し屋を、まさかあの少年が殺すとは、ということで。
うん。
で、悟空は、その、レーダーあるんで、ドラゴンボールがある場所に行けばいいっていうことで、銃弾をかわしながら、もう、本部なんで敵いっぱいいるんでね。バンバン撃ってくるんですけど、それをかわしながらどんどん侵入していって、うん、このスピード感がたまらないですね。
あ、
うん、もうその辺の下手な作者やったら、こんなもんめちゃめちゃ時間取る場所じゃないですか。
そうな
ん、惜しげもなくバンバン進んでいきますからね。
うん、
うん、
で、狙撃手がライフルでヘッドショットしてくるんですけど、
うん、
痛えな、覚えてろよ、言って走っていくんです。
覚えてろよ、
うん。でも、どんどん進んでいって、
うん、
レッドリボン軍すでに半数近くの兵を失ったって言ってるんですね、
うん
うん。で、悟空はこのレーダーで確認すると、この建物の上の方にドラゴンボールがあるってわかるんですけど、
うん、
上に上がる階段がないと。
うん、
で、ジャンプして天井をぶち破って上の階に行くんですね。
ええ。
で、それをカメラで見てた総帥が、こんなエレベーターの使い方も知らんようなガキに、レッドリボン軍がやられてたまるかっていう、
ね。ああ、これ面白いですね。
で、このロケットランチャー撃ってくるんですけど、
うん、
これが直撃しても、にゃろー言うて悟空が怒ってるんですけど、
うん、
もうそれ見た兵隊たちは逃げ始めるんですね。
うん。
バケモンが来た、いうことで。で、ブラック補佐もさすがにあの少年には勝てないと。
うん。
うん。もうドラゴンボールを置いて撤退するしかないっていう進言をするんですけど。
うん。
総帥は、畜生。あと一息だったのに。あとちょっとで、私の背が伸びたのに。どういうことですか？まさか、ドラゴンボールを集めていたのは、レッド総帥の身長を？
ん？
そうだ、文句あるか。なんですと？全世界を支配下に収めるためではないのですか？そんなことは時間さえかければなんとかできたことだ。その前に、支配者はかっこよくなければいかん。チビでは、ギャルにもモテん。たった、それだけのことで、我々は苦労して、うすらでかい貴様に、チビの気持ちがわかるもんかって言って、口論になっていって、
うん、
ついにブラックが総帥の眉間を銃で撃ち抜くんですね。
うん、
貴様に総帥の資格はないって。まあ、まあね。このオチはね、どうかと思いましたけど、まあまあでもこんなもんかね。身長よりも、片目を直せよって思うんですよね。片目の方が不便やん。
いや、かっこいいじゃないですか、やっぱ。
かっこいいか？
かっこいいでしょ。
やっぱ、片目よりもやっぱ身長なんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
うん、そう、う
ん。コンプレックスだから。
だってめちゃめちゃちっちゃいですよ。
持ってるよ、総帥は。どんだけちっちゃくても、
まあ。そうだけど、やっぱやっぱコンプレックスってやっぱ何事にも変え難いものなんで、うん。うん。これはあるんですけど、やっぱ衝撃的でしたよ。やっぱ、レッドソースの最後はやっぱり。
ああ
。うん。幼心で、えと思ったんですよ。
うん。
一番多分、ここまでのドラゴンボールでエグい死に方してますからね。
うん。
うん。
まあ、ボスが、必ずしも強いわけじゃないっていう、
うん。
典型ですよね、これね。
典型ですしね。うん。うん、それもあるしね。まさかこの時にこんな、毒な理由でってすぐ殺しちゃうっていうのは、うん。確かにね、おだなりな気はしないでもないけど。
うん。
なんとも言えない、いっちゃんなんとも言えないな。うん。あっさりしてたなと思いましたけどね。
そうですね。
うん。
総帥を倒すためにやってきた悟空もすでに総帥殺されちゃってたっていうね。
うん。
うん、で、まあ、そこに悟空が登場したら、たった今総帥になったブラックが、さすがに勝てないと思ったんか、悟空に手を組まないかって提案してくるんですね。
うん。
まあ、当然悟空は却下しまして、まあ、戦闘になるんですが、
うん、
まあ、タオパイパイを倒した悟空にかなうわけもなく、
まあ、
まあ、悟空は勝ちますわね。
うん。
まあ、ということで、レッドリボン軍完全崩壊すると。
うん。
はい。で、ここで、ドラゴンボールを2つゲットしまして。
はい。
うん、6つ集めたと。
うん。
うん。で、まあ、悟空を助けに行かなということで、亀仙人、クリリン、ヤムチャ、ワルランチ、ブルマ、ウーロン、プーアル、カメが少し離れたところに到着して。で、まず作戦立てようと。まあ、でもない、こうでもないって話し合うんですけど、なかなか決まらないと。
うん。
ほんなら、キントーン乗ってる悟空がおって、あ、突撃前に留まった、思い留まったんかと思ったら、
うん、
もうすでに全滅させてきたって言うんですね。
うん。
うん。で、悟空は、このまたレーダーが壊れたからブルマに直してもらおう思って、
うん。
帰ろうとしてたんやけど、まあ、ここでようやく合流できてよかったと。
はいはい。
てか、合流できなかったら悟空、迷子になってましたからね。
うん。そうですね。
レーダー見て、なんとかここに到着したけど、
うん。
帰り道わかんないですからね、悟空はね。
そうなんですよね。
う
ん、
どうしよう言ってたら、うんたまたま来てくれててよかったっていうね。
うん。
うん。
で、まあ、ここでは直すの無理やから、一旦カメハウスに戻ろうっていうことになりまして。
うん。
で、まあ、悟空は均等に乗ったまま、他の人は一台の飛行機で帰っていくんですけど、
うん。
まあ、飛行機の中で、悟空がどんどん強くなっていくっていう話をしてて。
うん。
ヤムチャが、ちょっと前までほとんど互角だったのになぁって。骨格でもないんですけど、うん、まあ残りのドラゴンボール探しに、ヤムチャたちもついていくことにするんですね。
うん。
まあちょっとでも修行しようということで。
うん。
で、まあカメハウスについて、まあ、ブルマが修理しようとしたんですけど、どこも壊れてないと。
うん。
ただなんぼやっても残り一つのドラゴンボールが映らない。
うん。
で、まあ、ブルマ曰く。その動物が食べた可能性もあると。
うん。
そしたら、そのレーダーに映らないんで、その場合諦めるしかないと。
うん。
自然に排出されるまで待つしかないと。
うん。
なら、亀仙人が、占いババの宮殿に行けば、 きっとそのドラゴンボールのありかを教えてくれるぞよっていう。
うん。
まあ、ということで、うん、悟空、クリリン、ヤムチャ、プーアルで向かうんですね。で、まあ、ブルマたちは、もう行ってもしゃあないということで家に帰ると。
うん。
で、それを見送る亀仙人が、悟空の強さなら、多分占ってもらえると思うが、ノーって終わるんですね。
うん。
まあ、この先、何が待ってるか、
うん、
それはまた別のお話と。
うん。
はい。先に言ってやれよって思うんですけどね。まあ、
それは、まあ、まあね。
まあね、読者を、ね、うん、読者に対して隠す意味があるんですけど。
はいはい。
恥かきますからね、悟空たちね、この後ね。うん。知らんから何も。
うん。
うん。さっき言っといてくれたら心の準備もするじゃないですか。
ああ。
うん、はい。まあ、とりあえず、占いババのとこに行くということで。う
ん、はい。
はい。まあ、今回、レッドリボン軍編をお届けしましたが。
はい。
どうですか？なんか言いたいことありますか？
あ、アニさんとかアニメ見てなかったから覚えてないと思うんですけど、浅野さん覚えてるかあれなんですけど、マッスルタワーが、
うん、
ちょうどアニメやってた頃に、あれ、おもちゃかなんかで、
そうなん
です、マッスルタワーのおもちゃが出てたんですよ。
マッスルタワーの戦いっていう、
うん、
フィギュアが入ってるおもちゃが CM 毎回入ってたんですよ。
あれめちゃめちゃ欲しかったんです
よ、ね。欲しかったけど買えないの。
そうそうなんですよ。僕もあの時もちっちゃかったんで、
うん、
いくらかちょっと覚えてないんですけど、とても買える値段じゃなかったんで、うん、あれ買えなくてすごく今でも後悔はしてるんですけどね。
あの、友達ん家にあったんですけど、
あ、マジですか？
めちゃくちゃ良かったです。
あ、
うん、あの、触らせてくれなかったです。
そこまで
壊すかなって言われて、って言って。
あれおもちゃで見るフィギュアみたいなもんですか、やっぱ。
あの、フィギュアが入ってて、おもちゃで遊べますよ、普通に。まあ、遊ばせてくれなかったですけどね。
うん、あれがすごく、うん、
あの、5階のフロア、各フロアが、一応、すごいちっちゃいんですよ。でも再現されてて、
はい、
あの、ジオラマ風ではあるんですけど、本当にもう簡単なおもちゃはおもちゃなんですよ。
ああ、いいな
ぁ。あれすごい良かったんですよね。
あれね、すげえ惜しかった。
で、うん、スーリなんや、その、1、2階と、3階、4階、5階、最上階が、
あ、
別。
別なんですか？
あ、違います、うん、あの、別売りもあるんです。
あ、でも、セットもある
ね。X ってあるんですよ。
うん、うん、もう、CM、それでしたよね、確かに。
そうそうそうそ う, そ う, そう、う
ん。めちゃめちゃ欲しかったんですよ。
なぜかエポックから出てたっていうね。
あ、バンダじゃないですね。
そうなんですよ。エポック社なんですよ。
うん。フィギュアは、金消しみたいなもんですよ。
う
ん、
あ、そうそうそうそうそ う, そ
う、うん。消しゴムって言ってますわ。
あの、着彩はしてない
ん
です
よ。うん。
でも、CM がっつり着彩して
ました
。騙されたんです
あの期間、毎回やってましたからね、あの CM。
そうそうそうそ う, そう、うん。個別売りもしてるし、デラックスも出してるっていうね。
ああ。
ここら辺のバラ売りっていうのはすごいなと思って。うん、そうそうそう。
もだからね、あれ手、ほんま手が出なかったですわ。
そうそうそう。あの、シルバニアファミリー風の裏、うんうんうん、裏くり抜きなんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそう。で、室内が見れるんですね。
そうそうそう。
全部消しゴムなんですけど。フィギュアって言ってもね。
うん。
忘れたのはその思い出です。
うん、これはそうですね。確かに欲しかった、めちゃくちゃ。
うんうん、
これと、鬼太郎ハウスはすげえ欲しかった。
ありますよ。
あったんですよ。
うん。
漫画とは違うところでちょっとそういうの出ちゃいましたけど。うん、
はい。
まあ、レッドリボンも総じてやっぱり、やから衆がすごかったですね、確かにね。うん。
うん。
うん。
あの前、言ってました、あの、カメハメハとドドンパどっちが強いとかって言うじゃないですか。
ええ
？カメハメハとドドンパどっち、あ、どっちが強い？
言うじゃないですかっていう、言ったことはないですけど。
うん、ないです。
僕ら結構議論してたんですけど。
うん。
うん。
いや、ドドンパってね、範囲が狭いじゃないですか。
うん。
だから絶対カメハメの方が強いだろうみたいなで結論出たんですけど。
でも強さって点が小さいければ小さいほど、
うん、
威力が
強いですね。強いじゃないですか。
凝縮するよね。
凝縮するというか、うん、そう。あの、
力点的な、あの、やつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ホースの水を、ギュッと潰した方が、勢い出るでしょ、う
ん、圧が強くなるでしょ、
うまいですね。
うまい。うまい。
今納得しましたわ。あ、そうや、そうですね。そうですね。
うまい。
出す人の気の量にもよると思うんですけど。
そうだし、結局出す人の強さが依存するんだったら、うん、全部通して言えばカメハメハの方が強いでしょ。
うん、だから、どの段階の悟空が打つか。
う
ん、
そう、う
ん。だから、カメハメハ対ドドンパっていうのはナンセンスです。
成立しないんですよ。
うん。それこそ、フリーザが指先から出すビームもドドンパみたいなもんじゃないですか。
う
ん
う
ん
そうそうそう。より細いから、より強いでしょ。で、あいつ強いしってなっちゃう。
うん、ナンセンスです。
ナンセンスですね。
まあまあ、うん、小学校の時の話ですからね。今じゃないですよ。
は知らんよ。
だから、この、レッドリボン軍編っていうのは、めちゃめちゃ、その、スムーズに流れるように進んでいくんですよね。
うん、
要は今日話した話って、ほぼほぼ一週間もないぐらいの、
うん、
下手したら5日間ぐらいの話なんだよ、これね。
まあ、時間軸で言ったらね、
うん
うん。そうなんですよね。だから、あんだけ軍隊レベルの統率された、あの、人たちを、一週間足らずで絶滅させたっていう。
そうか。
無駄したっていう。
無駄がないんですよ、描き方にね。
うん。
うん。話が終わったら、その次の話に、めちゃめちゃスムーズに入っていくから、
うん。
無駄なシーンを、すごい削ぎ落として書いてるんですよね。
確かにね。
伸ばそういう気が全くない。
だから読む人の気持ちよさを考えてると思うんですよ。
うん。
うん。うん、変にだれるよりは、もう勢いで行ってしまえっていう感じで、
うん。
レッドリボン軍の本、その、総本部を、こんなあっさりとやるなんて、うんもったいないと思うんですよ。普通の作者が考えたら。
ね、
うん。よっぽどの力量がないと。
うん。
うん。こんだけ盛り上げたのに、こんだけボスをあっさり終わらせるって。
うん。
うん。うん。いや、その辺がやっぱり鳥山明のすごいところだなって。
そうですね。
うん。
うん、そうですね。潔さっていうのはすごいあるなと思ったんですね。
はい。
うん。
うんあと、ま、さっきも言った、その、戦闘の書き方が、
はいはい。
圧倒的に、力量が上がった気がする。
うん。
うん、描き方が。
うん。
うん。こっから、ほんま本格的になっていきますから。
はいはいはい。
結構、まだまだ逆要素っていうのを、やっぱ多分に入ってはいるんですけど、
うん。
シリアスなところの、表現が本当に表情だったりとか、
うん
うん、展開であったりとかっていうのはすごいバトル漫画により近づいたなっていうのは本当そう思いましたし、
うん
うん、
そうそうそう。
まあ、そうですね、表情とか間とかで結構その時の心境を表してるコマが多かったのが、やっぱハッちゃんの時とか、
うん、
うん、なんかハッちゃんが暴力嫌いだって言ってる時に、それを見守る悟空の表情が一コマ差し込まれてるんですけど、
うん、
あ、こいついいやつだなっていうのを顔で表現してたりとか、
うん、うん、うん、
うん、で、ハッちゃんがすごいブチ切れた時はもう目の黒点なくなってもう、うーってなってて、で、ぶん殴った時の迫力で、やっぱこいつ強いんだなとかいろいろそういった感情の表現っていうのがすごい良いなっていうのは思ったんですよね、
うん、
僕はね、
うんうん、そう、
そう、
あとウパの父親が死ぬっていうところが結構ショッキングで、
うん、
うん、
そうだな、ボラの死に方結構エグかったな、
あれボラってね、
うん、
一切本編では言ってないんですよ、
うん、
でも、なんか、ウィキとかでは当たり前に書いてあるんですよ。
うん。
で、ボラって言うんやけど、ボラって誰やねんって思ってしまうんです、俺は。
ああ、そうなんだ。
今誰やろ思ったんですよ。
俺何で知ったんだろう、これ。
一応、アニメとかでは、
うん、
名前はついてるらしいんですけど。
ああ、アニメで出たのかな、
うん、アニメなんだ。
いや、アニメの段階で名前はついてるはずですよ。
うん。
うん。多分、 その他ゲームとか、アニメでは再登場も何回かするみたいですからね。
うん。
うん、まあ、あのシーン、やっぱり、あっさり殺されるっていうシーンが結構衝撃的で、うん、少年漫画であの死に方は、うん、胸に槍がぶっ刺さるっていうね。
うん、
悪い人ならま、いざ知らず、いい人があの死に方するっていうのは衝撃的で、
うん、
悟空がそれに対して怒って、ドラゴンボールを生き返らせるために使うっていう、
うん。
この流れがすごくスムーズにできてるし。
はいはいはい。
その大目的が、そのじいちゃんの肩身を探すっていうところやったんが、
うん、
ウパの父親を生き返らせるっていうところに、スッと変わるところがスムーズにいったのね。
うんう
ん、この辺が、ストーリーの、
うん、
描き方のうまさですよね。
うん。
ね、
うん。
間延びしないですね。
うん。
かといって急ぎすぎてないんですよね。
あ、そうですね。
うん。丁寧に描写するから。
うん。
まあ、スーダンの戦いも各フロアの特徴を出しながらちゃんと、綺麗にまとめてるから、やっぱすごいですよね。
そうですね。
うん。
はい。はい。
うん。
はい、ということで、はい、まあ、次回、占いババの先、行きたいと思いますんで。
はい。
はい。どうなるんでしょうか、うん、はい。
見つかるんでしょうか
どうでしょうか
はい、エンディングでーす。
はい。
声優話行きましょう。
はい。
うん。
はい。まあ、順番むちゃくちゃですけど、人造人間8号。
うん。
飯塚正造さん。
うん。
あ、聞いたことあるぞ。
機動戦士ガンダムの、竜補正。
ああ、
もう。
ああ、せや。あんな声や。
ジャリンコ知恵の、アントニオ。
あ、アントニオの声か。
うん、まあ、そんなに喋ってないですけどね。
おう、
うん。キャプテン翼の、三上さん。
あれ
わかめしの先生ですよ。
先生っていうか、コーチね。
あ、コーチで。
うん。ドラゴンボール Z の、当てて。
Z の、はっちゃんの声を。
あ、違う。
グルド。
違う。
違う。あ、わかった。ナッパ。
正解。
マジで
ようわかるな。
あんな声なもんね。
そう、
うん、
まあまあ、
全然違う。
低い声ですよね、だから、ね。
そう、
うん。村長。
うん。
サイカチリュウジさんっていう方で、うん、まあ、この方何回か名前出てますけど、
うん、
天才バカボンのレレレのおじさん、
村長の声出てこんからもう想像がつか
ん、うん、もう村長の声の記憶が全くないな、
あ、そう、はっちゃんに偉いっていう人、
そう、あとピースじゃよピースしか言わないなと思って、
うん、北斗の拳のスミス老人。
しゃあ
知らね
え。あれ、種もみの。
いや、わかるけど、知らねえっていうか、村長の声がわかんないから。つながんない。
そうなんですよ。
あとっていう、ロッキーシリーズの、ミッキー。トレーナーや、トレーナ
ー。全員ジジイだ。
そう、ジジイ声やんか、だから。ブリーフ博士。
うん。
ブルマのお父さんね。
うんうん、
聞いたことあるんだよ
ね。そうだ。
これはもう、言うまでもない、柳ジョージさんですよ。
うん、
え、
これはね、すごく出てるんですよ。
柳ジョージなんか、めちゃめちゃ聞いてきたやんか、俺ら。
いや、すごい、
出てる。わかるんですけど。
わかる。今、ふとは出てこないんです
よ。そうなんですよ。
さっき、誰、また言ってくださいよ。
巨人の星の、バンチュータ。
えぇ、ー。
ゲッターロボ G の 弁慶。
ああ、弁慶、はい。
ここからもう、これでわかります。
うん、
タイムボカンの、
ぼやき。
グロッキー。
あ、グ
ロッキー。うん、でかい方です
ね。やったマンのぼやき。
ぼやき、はい。
全弾。でかい
やつやね。違うよ。全弾マンのとぼけ。まあでも要は、セコビッチとか、コケバツとか、コスイネンとか、ダサイネンとか、ずっとやってる人ね。
うん、はいはいはい。
赤バナの人ですね。
うん、はい。わかりやすいわかりやすい。
ゲゲゲの鬼太郎の、
いったん、
なんでババアやねん。いったんもめんやん。
そう、俺分かったのに、それ。
来たろうどーんですよ。
そう。
うん。
ああ、そうだ、そうだ。
ドラゴンボールで言ったら、もう、これこそナレーターですよ。
そうだ。そうそうそう。
そうや、そうや、そうや。
ナレーターであり、海王様であり、
うん、うん、うん。
バビー。ああ。
めちゃくちゃいるじゃん。
はい。
お前や。
俺最近ちょっと言う1話を見たんですけど、チンプイの、ワンダーユーの声やってました。わ、
うん、
からんと思いますけど。
チンプイは好きですけど、覚えてないですね。
チンプイ意外とね、いいんですよ。
うん。
う
ん、
あ、そうなんですか？
意外といいですね。なんか、うん。うん、漫画を読みたくなりました。
うん。
ブルマのお母さん。
うん。
向井真理子さん。この方前喋ったんでね。
うん。
わかりますね。
浅野さんどうぞいいですよ。
なんで僕なんですか？
え、山脇先生の声ですか？
そうそうそうそう。
ああ、
よかった。緑先生の声。つまり、うん、マリリン・モンローの声ですよ。
そうですね。
はい。ウパ。
あ、これはね、うん、おぼっちまんくんの声でしょ。
そうそう。おぼっち、うん、おぼっちまんっていうのは、おぼっちゃまんね。
おぼっちゃまんくんね。
うん、だ堀江美津子さんね。
はいはい。
うんうんうん。
前言いましたからね、ボルテス5の歌とか、ゴレンジャーの歌とか、うん、花の子ルールの歌とか歌ってた人ね。
はい、
はい
うん。
ちなみに、ウパっていう名前の由来、アシスタントの松山くんの飼ってた犬の名前らしいです。
ああ、はい、そっか。
らしいです。あと、ボラ。
うん。
ウパの父ね。
うん。
銀河万丈さん。
あ、ああ。
銀河さんの声やと。
やってたらしいです。まあ、銀河万丈さん、今更喋るまでもないんですけど、何回も言ってますけど、うんはいガンダムのギレン。
はい。
北斗の剣の。
サブザ。
うん。タッチの。
あれですよ、でかいです。
原田。
原田、
はい。ドラゴンボール他にもやってるんですけど、
うん、
前回僕知らんか、言ってなかったんやけど、ギランの声とかやってたり、
う
ん、あとシルバー大佐の声も銀河万丈さんやってたみたいですね。カリン様。
うん。
わかりますね。
わかりますね、はい。
うん、
長井一郎さんね。もう、長井潮さんも何回も言ってますんで、さっと行きますけど。
はい。
サザエさんの波平さん。
うん。
未来少年コナンのダイス。
うん。
ガンダムのナレーター。
はい。
うるせえ奴らのサクランボー。サクランボーズね。チェリーね。はい、
うん。
コナキジジ。キタロウのコナキジジね。
あ、ごめんなさい。
ジャリコチェ書いてなかったな。ジャリコチェの小鉄ね。
はい、そうです。
やわらの
おじいちゃん。
いのくま十五郎ね。あと、風の谷の直しかのミートね。なんで反応ないんや。
僕ちょっと知らないんで、僕は。
見たやんか。ミトジーよ、ミトジー。
はい。
レッド総帥。
うん。
これ、わかりますね。
もう僕がわかりますよ、それ、
はいはい。じゃあ言ってください。
あ、せんべいさん。
はい。うつみけんじさんね。
はい。
もううつみだからもう、あられちゃんの時に喋りましたけど、
うん。
キャシャーンのブライキングボスとかね。
うん。
ガンバのヨイショとかね。
うん。
北斗の剣のラオウカイオンね。
はい。
うん。
ドラゴン、これ前回言いましたね、ドラゴンボールでアナウンサーやってるって。
うん。
うん。
あと、ムタイト様もやってたみたいですね。
う うん、ああ、そうなんだ。
うん。あと、陸軍部もやってますよね。
ああ。
うん、
うん、
う
ん。はい。あ、だんだん嫌さがやり始めて声優が分かってきたぞ。
そうそうそう。
いいじゃないですか、いいじゃないですか。
ブラック補佐。佐藤正春、佐藤正春さん。
聞いたことあんな。
はい。ドクタースランプでは、いっぱいやってます。パゴス、メガネブタ。
嘘。
園長先生、小次郎、
うん、
エンマ大王、
うん、
ラジゴ、村長、魔物、
うん、
のんき実さ、ブタを、他って書いてある。
ブタ2体目じゃん。
あと、筋肉マンでは、
うん、
局長、岩尾。
はい、ああ、岩尾。
カレクック。
うん。
カレクック。
プリンスカメハメ。
おお。
ビューティーローです。
おお。
マジシャン。
うん。
スカルボーズ。この辺一緒に出てるやろうと思うんですけど。
すごいな。
一つの試合の中に二三役せなあかんねこれ。
うん。すごいな。
タイルマン。キングコブラ。
うん。
お
やっと大物でいきますけど、バッファローマン。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
サンシャイン。
ああ、
ドクターボンベの声もやってますね。
うん、
さらに、大井争奪編の方では、筋肉大王の声やったり、マリポーサの声やったり、マンモスマン。
お
あと、ザ・マンリキ、パルテノン。もう、何役やってんねんって感じですけど、
ね。もうわかんなくなっちゃった。
で、ドラゴンボール回では、亀仙人もやってますね。
ああ、回で、回か。
うん。ホワイト将軍。マッスルタワーの上の人ね。
うん。
源田鉄章さん。
ええ。
ああ、回やってたんだ。
はい。まあ、ドカベンの岩木とか、
うん、
ガンダムのスレッガーさんとか、
うん、
アラルちゃんのスーパーマンとか、
うん、
鬼面組のレーツゴーとか、
うん、
シティハンターのミボースをやってたと、
うん、
あとメタリック軍曹、
うん、
これ青森慎さんっていう方なんですけど、
うん、
この方ねドラゴンボール Z でキビトをやってますね。
おー、
うん、メタリック軍曹とキビトが全く繋がらんけどね。
まあ、で、ごついはごついな。
紫総長。
はい。
青野武さん。
ああ。
まあ、この人の声もね、特徴ありましたよね、確かに。
うん。
ヤマトの真田さん。
うん。
ドラゴンボールで言ったら、いっぱいやってますよ。まあ、アニメオリジナルのキャラなんでしょうけど、銀閣とか。
あはい。
やってるみたいで。あと、ピッコロの、最初の、ピッコロ大魔王の。
ああ、そうそうそう。
うんうんうん。
あと、シェン。神様の声もそうですよね。
ああ、まあ。
うん、
うん。あと、鬼面組で言ったらアピさん。
ね。鬼面組？
うん。
この声、何やったっけ？
全員。
あ、全員集合。
整。
あ、全員整列。
はい。全員整列ですね。おじいちゃんですね。
おじいちゃん。
うん、
まあ、せや。
あと、北斗の拳の海の李白。
うん。
大の大冒険のハドラ。
うん。う
わあ、はい。
ちびまる子ちゃんの、
あ、
おじいちゃん。
おじいちゃん。う
ん。二代目友蔵ですね。
うん。
二代目か。
はい。
うん。
まあ、ワンピースのミホーク。初代ミホークらしいです、うん。ブル将軍。
うん。
ブル将軍、わかるでしょ、ピさん。
はい。カイ司令の声ですね。
そうですね。役者さんで言ってください。
あれがね、出てこないんですよ。
古川敏夫さんね。
あ、そうです、古川敏夫さん、うん。はい。
ガンダムのカイ司令。
はい。
もう言うまでもないね。当たるとか、
はい、
太郎さとか、
うん、
俊介くんとか。
ああ、うん、そっか、
うん。ドラゴンボールで言ったら、あと、マジュニアもやってますね。
はい、今、ピッ。
ああ、はい、はい、はい。
うん。後のピッコロですね、だからね。
うん。
イエロー大佐。
うん。
ゲゲの大佐。
わかんねえな。
トラね、トラね。
トラのね。うん。うん、これ、だから前も、だから言い忘れたあれですけど、ゴーリ大輔さんね。
うん。
だから、ミスターサタンとか、牛魔王とか、
あ、
ウミガメとかね、やってる人。
ぽいぽいぽい、はいはい。
あと、唯一女のレッドリボン軍、バイオレット大佐。
うん。
この方、杉山和子さん。
うん。
わかりますね。
杉山和子。杉山和子。何やったろう。
ドクタースランプのアカネちゃん。
うん、
ということは、サラダキノコね。
はい。
うん。
が、バイオレットさんやってました。
ええー、そうだったんだ。
はい。あと最後、タオパイパイ。
うん。
僕、大好きな声です。
はいはいはい。
うん。
大塚ちかおさん。
ですね、はい。
はい。まあ、キタロウでいう、ネズミ男ね。
うん。
うん。
で、ルパン第一シリーズでは、
ゴエモンですね。
邪魔してまで言いたい。
言いたいです。得意なとこだけ言いたい
です。バビル2世は
ロデム。
読み。ガンマの冒険は
呪い。
おお。これは知らんやね。名探偵ホームズはモリアーティ教授ね。美味しんぼでは
ちょっとわかんないです。浅沼さん。
浅沼さん。
ん？
タオパイパイの声といえば、
うん。
美味しんぼに、
ええー、
美味しんぼといえばで出てくるでしょ。
山岡志郎。
もうそのお父さん。
カイロで言うぞ。
そう。
ええー、
ですよ。あの低い悪者声ですよ、
ね。ピンときてね
え。悪者声の代表格ですよ。大塚千佳さんといえば。
うん。
ああ
大塚明夫さんのお父さんですよ。
ええびっくりすることしかできない。
そんな、初めて聞いたような感じ
だよ。初めて聞いたから。
うん。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、そっか、ユーザンか。
そう、だからメタルギアソリッドではビッグボスをやってるんです
の、年老いた時のね。
なんで俺山岡翔って言ったんだろう。テンパりすぎたな。
なわけないやん。
なわけないよ。
うん。
そりゃそうですね。
うん。はい。っていう感じの。
あ、スノーは誰でしたっけ？
スノー？
スノー？
はい、スノー。
スノー、誰だっけ？もう調べてないわ。
出てくるかなって楽しみだったんですけど。
スノーはね、見たけど、多分あんまり知らん人やったから、あった、あ、
うん、
あれや、最初は渡辺直子さんや。
ああ、
うん。前回話したから飛ばした
。なるほど、
ね。
渡辺直子さんといえば、
うん、ミクちゃんですね。
うん。話したでしょ、前回。
いましたね。同じこと言いましたね。
うん。っていうことは、
ちびまる子ちゃんの、あの、友達。
うん。やし、ドラゴンボールではプーアルの声もやってたでしょ、
う
ん、
あ、そうそう、プーアル。
うん。だから話が出たんで飛ばしたってことです。
あ、なるほど。うん、はい。
スノの声にそんなに興味あるか、
うん、
いや、好きな声だったんだよ。なんか可愛い声だったの覚えてたんですけど。
で、で、作中に名前出てこへんからね、あの子。
なんでスノって出てきたんやろ。
アニメ。
アニメか。
でしょ。
うん。アニメでハッちゃんが呼んでたのは覚えてる。
あ、それや。
うん。
うん。
あ、でもゲームとかでも結構出てきましたから、それで覚えたのかもしれないですね。
あ、これでもウィキ見てたら原作では魔人ブー編で初めて名前が登場したって言ってよ。
あ、あれだ。でかくなった時であの、ハッちゃんが呼ぶんすよ。
そうや。
かわいくなった
時、ね。出てきてた。ほんまや、うん。
あの、その時にいっぱい、だそれこそあの、ウパも出てきました。
うん。
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 いろんな人が出てきますもんですかね。
そうそうそうそうそう。うん、そうだそうだ。
うん。
つの孫悟空だなんちゃらっつってたわ。
うん。
うん。
うん、うん、うん。はい。
はい。
まあ、ウパとかね、後に、ゼットンに出てきたときは、違う人がやってたり、ゲームではまた渡辺直子さんが やってたりもするんですよ。
うん、
渡辺直子さん、だからいろんな役を行ったり来たりしてるんですよね。
うん、まあいろんな事情があるんでしょうね。
はい。あ、今、次回出てくる占いババの名前、あの、声当ててる人見てびっくりしました、今。
うん。
うん、まあ、それ次回発表しましょうか。
はい。それはまた別のお話ですから、まあ、
びっくりした。
声はすごい、もう声出てますんで。
あ、そう。頭浮かんでる？
浮かんでます、浮かんでます。
初代の方ですもんね。
そうそうそう。
うん。
全然イメージない。あ、でもアニメで見てないんやわ。
ああ。
あの人かって思いました。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、この辺で終わっていきましょう。
はい。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー。お相手は、アニマルジャパンと。
石川ミルクと、
浅野でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。